こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプが運営するオリジナル番組です。皆さんから寄せられたキャリアのお悩みに対して、テック企業の CTO やさまざまな領域で活躍するエンジニアがアドバイスをしていきます。それでは本編をどうぞ。
聞くエンジニアタイプ第20回目、今回も司会のバンクシー、 IBM 徳倉さん、ケーキ JP 新玉さんでお届けします。第20回目の相談、30歳 A さんからの相談です。最新技術のキャッチアップが苦手という質問、相談内容になっています。エンジニアとして活躍するためには、最新技術のキャッチアップが重要だということは分かっているのですが、テックトレンドを追うことに興味を持てず身が入りません。ある程度無理をしてでも情報収集は継続すべきでしょうかという質問になっています。はい、なかなか、これで悩んでる、方多くいるんじゃないかなと思うんですが、徳倉さんとかこのあたりどうですか。この最新技術のキャッチアップっていうところ、まだ今でもかなり続けてらっしゃるという認識なんですが。
そうですね、これね、エンジニアになぜなったかっていうところにも関係してくるかなと思ってます。私の場合はもう子供の頃から非常にですね、アニメだったりとか、あと SF の映画を見て、わあ、これってどうしてこんなことができるんだろう、あるいはどうしてこういう発想が生まれたんだろうっていう好奇心が非常に強かったということもあり、ずっと毎年毎年新しいものが出てくると、むしろ興味関心を持って情報収集っていうことではなく、気づいたらいろいろネットで調べてたっていう感じなんですね。ただ必ずしもそういうこうきっかけでエンジニアになられた方々ばかりではないという中で、まあ、アドバイスをさせていただくとすると、エンジニアってやはり社会でテクノロジーで何かを作り出すという役割を担う専門職であるということは自覚する必要があるかなと思ってまして、いわゆる世の中が変わるとテクノロジーが変わっていきますと。でそこが理解できない、あるいは知らないことが多いと、やはり、まあ、要は世の中のニーズに合ったエンジニアとしての活躍の道というのが狭まっていくんじゃないかなというふうに思うので、最近はもう本当にネットのこう公式な情報っていうものもたくさん入手しやすくなってきていると思うのですが、まあ、その内容が難しかったり、あるいは分かりにくいものに関してはエヴァンジェリストやアドボケとか、こう分かりやすく動画で解説したり、あるいはコミュニティの方々が自分たちの言葉でこれはこういう理解でいいのかな、あるいはちょっとまあ触ってみたら実際に動いたよっていうような、実際の体験の共有っていうのも始まってきてるのかなと思うので、ぜひ無理にしてでもっていうより、まず興味関心ある分野っていうのを見つけて、そこで自分に合ってるなと思う情報収集のソースっていうんですかね、コミュニティでもいいかもしれないですし、特定のサイトっていうのを見つける、あるいは見つけられない場合にはソーシャルとかでみんなどうやって情報収集してるっていうことを問いかけた中で、面白そうって感じたものにアクセスして、それをもう定期的に見るっていうのを習慣化するっていうことは、これはエンジニアにとっても必要なスキルじゃないかなというふうに思ってます。
そうですね、最近はもう本当にアドボケイト、コミュニティの解釈っていうところで、本当に情報をかなりこう、なんでしょうね、端的に伝えてくれるようなシーン、たくさんありますからね。
そうなんですよ、私もありそうですね、ありがたいなって思ってい
や本当に
そうですね、
そうですね、ある意味膨大な情報みたいなところはそういったツールを使えばいいのかなという感じですが、やっぱりこう苦手意識っていうところの克服っていうところもこの方は課題なのかなという気もしますね、どうですかこの辺、この最新技術のキャッチアップというところ、荒玉さん
苦手なんだったら苦手なままでもいいんじゃないっていう視点もあると思うんですよね、 まあ、もちろんそのできるに越したことはないと思うんですけど、エンジニアリングという専門性の発露の形っていうのは、必ずしも最新技術トレンドをめちゃめちゃに追いかけ続けなければならないというわけでもなかったりすると思うんですよ。
うん、
それはもちろん、そうですね。この10年20年の間、こう対極的に培われてきたこう技術への眼差しとか、どうエンジニアリングを組織事業に生かしていくかみたいなところって大筋そんな変わってきてないと思っていて、もちろんそのいろんな人がいろんな言い方で例えばエリック・エヴァンスとかで、こう名著とされる技術書がたくさんあると思うんですけど、そういったところでこう言われているようなエッセンスっていうのを自分の中に取り入れる必要っていうのはあると思いますが、何ですかね、トレンドだけ追っていっても自分の中で体系化されなければそれは生きた知識にはならないし、そこを無理してやることでその本質がおろそかになってしまうぐらいだったら、別にその今頑張って追っかけ続ける必要っていうのはないんじゃないかなって思います。で、一方でその情報収集に興味が持てない、興味がないな自分はみたいな分野って、絶対あると思うんで、そこに関しては、そのままにしておいていいんじゃないかなと。そういうのはそういうのが得意な人にお任せすればいいわけで、私たち一人で仕事してるわけじゃないですし、なんかみんなでそこをうまくカバーし合えればいいのかなっていうところと、あとそこに興味が持てないっていうことは、そこに課題感を持ってないってことなんじゃないかなって思いました。それはいいのか悪いのかっていうのはその時の状況によりますけど、こう何かこう自分がお仕事でこう直面した課題とか、いやーもうこれ本当に何とかしないとダメだよっていう時ってめちゃめちゃ読み漁るじゃないですか、いろんなものを。何か一個でも刺さるものがあればっていうような気持ちで情報収集のスイッチが入る瞬間っていうのがきっとあると思うんですよね。なんで、その自分にとってそういう領域ってどこなんだろうなっていうところをこう自分の中で知っておくっていうのは大事だと思うんですけど、その射程に入るまではもう強い気持ちでやりませんって言っちゃうっていうのも一個手かなって思います。
なるほど、なるほど。いや、いいですね。おっしゃる通り、なんか、まさに、こう、お二人のコアな部分はかなり一緒なんだけど、その中でどうやって、なんでしょうね、課題感を置いておくっていう選択肢もあるし、エンジニアとして自分の道を、こう、広げるためにも勉強すべきっていう考え方もあるし、っていうところかなと思うところで、まさに、この人がなんで悩んでるかっていうのが結構重要なのかなって思いました。興味が持てなくてもないならやらなくていいっていう考え方、私もそうだろうなと思っている一方で、多分この人はこのさっき徳良さんがおっしゃったようなすごいいろんな最新技術をキャッチアップして活動の道をこう広げている人に対して何か思っているとか、なんかいろいろあるんじゃないかなというのを思って、でそこを自分の中ではもうちょっと整理してみる。で、そこと、本当にそこに自分が行きたいんだっけみたいなところを考えてみるっていうのは、一個いいのかなと、聞いてて思いました。そうですね。
周りからのそうしろという圧があるのか、それとも自分が周りを見て、あ、やべやべって思っているのかでもうちょっと変わるかもしれないですね。
そうですね。もし焦っているようであれば、あんまり焦る必要はないし、もしその憧れのこういう人たちに追いついていきたいっていうのであれば、やっぱりやらないといけないよねっていうところがあるのかなって感じかなと思いますね。
大体ね、インターネット上に現れる人って大体が過激派なんで、なんかそれがこうね、ゼロ地点になっちゃうと、こうなんかまだゼロにも達せてないのか自分はみたいになってしんどくなっちゃうんで。
そうですね。特にこの今話してる3人がまさにこう、なんですね、勉強大好きみたいな、このテクノロジー大好きみたいな人たちだと思うので、そういう人たちだけでは基本的に会社っていうのは そういう形人たちだけで成り立ってるわけじゃないっていうのは結構大事なポイントだったりしますよね、
うん、あでも自分は自己認知としては振り切れてないと思っているのでそう世の皆さんたちを見てあ、うん、自分まだまだ足りないなみたいなのは常に感じているので、うんまあ、それが悪いとは思ってないんですけど、
僕らさんとか私もなんかどこかで感じたりするんですが、まだまだ上がいるって感じません？
あ、そうですね、うん、これ、まあ、ここでキャッチアップっていう言葉使われてるのの、これもちょっと定義になると思うんですけど、このキャッチアップって、うん、その情報を知ってる知らないっていうレベルからのスタートになると思うんですよね、うん、でその次の段階がじゃあそれを人に伝えられるっていうレベルになるかで、うんうんうん、そのネクストステップは自分が触ったことある状態か、うんうん、でかつもうどんどん強強になっていくと、うんそれを使って何かを作れるとか、うんうん、でさらに進むともうむしろその技術の中の人になって、例えばオープンソースプロジェクトだったらもうコントリビューターあるいはメンテナーになって、むしろ最新の技術情報をこう理解しながらも、むしろ中のものを作るためのキャッチアップみたいなのをやってくるっていうような、そういう、こういくつかステップもあるのかなと思うんですよね。そうするとやはり作ってる人たちのキャッチアップ力って非常にアンテナも高いですし、手を動かすスピードも素晴らしいですし、また理解度がすごいんですよね。そしてそこに対する自分の中でのコミットメントですよね。もう最新のものをいかに早く届けられるかっていうところにもう魂を燃やしているっていうような方々がいらっしゃるので、やはり私もその領域まではまだ行ってないなっていう感じしますね。
ああ、いやそうなんですよね。やっぱりこうどこまで行っても上には上がいるので、こうなんですよね、うん、自分が本当にやりたいことと本当に何でしょうね、うん、その技術のキャッチアップっていうのがちゃんとこう噛み合ってるかどうかを見定めるのも一個大事な視点だったりしますよね、
うん、
やり続けようと思えば作る側に回るしかやりたいなっていうか
そうですね、生み出す側に行くっていう感じですよね、
うんうん、だからそこまで行く道っていうのは本当にそこで成功できる人ってやっぱ私的には本当に一握りだと思うんですよね。その作る側ってやっぱりリスクいろんなものを背負ってある意味そこに全部ベットしてやる人たちだと思うので、
うん
うんまあ、そのあたりのなんか上に行った時の、まあ、自分のキャリアとのバランスだとかっていうところも考えながら、あまり無理しないほどにやっていくのがいいんじゃないかなっていうところで、うん、落ち着いた結論に持っていけたかなと思います。ありがとうございます。
エンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。